紫の飛行源氏パーソナリティの紫です。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。お正月が終わりまして、新年初の収録なんですが、明けましておめでとうございますございましたということで、皆様寒くなりましたがいかがお過ごしでございましょうか。まあ、年末年始の話をちょこっとしてみようかなとも思うんですけれども、多分前回、放送のあたりで少し喋ってるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょうどクリスマスのあたりで、バイト先の方でクリスマスパーティーをやりまして、それが12月の20日とか21日とかその辺だったのかな。ワハハ本舗の芸人さんが4人ほど来まして、まあわーっと皆さんで盛り上がって、結構ねワハハの芸は結構下ネタが多かったりとかするんですけれども、なぜかうちのお店で聞くと上品なネタに聞こえてしまうという、ちょっと申し訳なさが募る頃なんですけれども、もうやっぱりねせっかく来ていただいてるんで、お店の方でも盛り上げなきゃということで、がっつり盛り上げてみたんですが、ちょっと盛り上げすぎてテンション上がりすぎまして、まあお酒も入ってたんでっていうのもあるんですけれども、チェリー吉武さんっていう、お尻でくるみを割ってなんかギネス記録を持ってる芸人さんがいるんですけれども、やっぱりねくるみって結構硬いじゃないですか。でそれをなんかこうわーって並べてって連続でぐしゃぐしゃってお尻で割っていくんですけれども、夏にもやっていただいたんで、まあ見たことあったんで余計にっていうのもあったんですけどね、ついうっかりやってみたいって言っちゃったんですよね私でやってみたら割れちゃったんですよねFacebook とか Twitter とかご覧になってる方はこそっとつぶやいたのを見てる方もひょっとしたらいるかと思うんですけども、うっかりくるみを2個割っちゃいまして、ちょっとせっかくのねギネス記録の見せてもらう前になんか申し訳ないことしちゃったなっていうところが若干ありーの、まあ次の日お知りたくなかったですかって聞かれながら大丈夫ですみたいな結構ね本当に私も割れると思わなかったんですよ。ちょうどこうお尻の割れ目のところよりもちょっとほっぺた寄りぐらいの間ぐらいのところでにこう体重かけて勢いよくいくと結構いけたっていううん、もしねくるみを割る機会があったらぜひとも皆さんやっていただければと思うんですけど、ちょっとね気をつけないと、ちょっとでもずれるとかなり痛いんで、もうあとはもう体重を渾身の力でもその場所にかけて勢いでやったらどうにかなるっていうね。でこれで私も今後くるみを食べるときにお尻で割って食べることができるんだなっていうことが分かったんで、ちょっと今後はねくるみライフが楽しくなるかななんて勝手に思ってるんですけれども、まあそんな感じでクリスマス終わりまして、年末ですよね。うちはバイト先がいつも31日の大晦日まで営業して、で元旦だけお休みで、もう本当に2日から仕事があるんでお正月休みは元旦のみなんですけれども、やっぱり大晦日とかって暇なんですよ結構ね。みんな来そうで来ないっていう早い時間帯のそのカウントダウンのあたりはもう本当に仲のいい、まあ常連さんたちとカウントダウンをやって明けましておめでとう以上みたいな感じでそんな感じで終わっちゃって、まあ人が結構多い時なんかはね営業ちょっと早めに終わってみんなで初詣行ったりするんですけれども、ちょっと今回あまりにも人がいなくて行く人もいなくて、最終的にじゃあ初詣行くどうするっていう話になった時に私とママしかいなかったんで、結局行くのやめちゃったんですけどね。なのでまだ初詣してませんので今年の運勢がどうなるかはまだわからないんですがね、去年は2月の頭ぐらいに初詣行ったんですけれども、初詣っていうかまあお祓いというか、奈良の春日大社に行ってきたんですけど、おみくじ引いたら大吉だったんですよ。で大吉が出ても まあ去年の運勢みたいな感じで、まあでも大吉が出たからまあこんな感じで済んだのかなっていういい見方もあるかなと、楽しく過ごせたのかなっていうのもあるんですけども、まあ皆さんね、そろそろ豆まき、女性の方はバレンタインで、まあ男性の方もバレンタインでチョコレート待ってる方もそろそろいるんじゃないかなと思うんですけれどもね、私もそろそろバレンタイングッズをかき集めなきゃいけないのかなと思いながら、そんな過ごしている今日この頃なんですけれども、まあそんな暮れをして待った頃に、もうありがたいことにメールを送ってくださったバンドがおりまして、ご紹介させていただきたいと思います。こちらがですね、バンド名がスプートニックさん。アマチュアバンドをやってるものですが、ホームページを拝見し応募させていただきましたということで、音源とプロフィール送っていただきました、メンバーが4名ですね、この名前がですね、全部カタカナで分かりやすく書いていただいたんで嬉しいんですけれども、一応書いてるまんま読ませていただきます。エキセントリックシンポジウム吉弘さん、ドラムコーラス、ストイックコスモポリタン構造さん、ボーカルギター、ファナティックイリュージョンしんのすけさん、ボーカルギター、エクストリームサティスファクション秀明さん、ボーカルベースみたいな感じでね、これはどういう感じでこう決めたのかなっていうのがすごく気になるところなんですけれどもね、ご本人様たちがね、ゲストとかでねインタビューとか撮らせていただけるようだったら、もうぜひ聞いてみたいんですけれども、2012年アラフォーで新規結成、メンバーは全員1975年生まれの同級生、年齢層ちょっと高めですね、私よりも全然若いですけれどもはい。で、2013年オンラインソーシャルゲームキャラフレのゲーム内にあるミュージーショップで楽曲シスターが販売される。で、音楽誌プレイヤー、2013年12月号の、ムーブオン13でシスターのレビューを掲載されているそうです。それからですね、他にも各コミュニティラジオ局5曲ほどで取り上げられているということで、今回うちでも取り上げたので6曲目ということでよろしくお願いしますって感じなんですけれども、もう本当にね、メールの方がね少ないんですけども、少なくてもね、こうやって送ってくださるっていうのがすごく嬉しくて、もう本当にありがたいんですけれどもね、ぜひよかったらゲストでも遊びに来ていただければ嬉しいななんて思うんですが、早速曲の方を聞いていただきたいと思います。スプートニックさんで、ね、ビリーバー。 失礼いたしました。スプートニックさんでビリーバー聞いていただきました。ライブスケジュールの方がですね、ちょうど今入っていないのがすごく残念なんですけれども、ぜひねまた決まったら随時お知らせさせていただきたいと思いますので、その時は皆さんぜひよろしくお願いします。そんな感じでですね、もういろんなアーティストさんを募集しております。我こそは何だろう、我こそはかけてくれ、もう自信があるぞ、こんないい音楽やってんだぞ、聞きやがれこの野郎ぐらいの勢いでも構わないので、ね、まあやって、自分がやってるわけじゃないんだけど、自分が最近行ったバンドでこんないいバンド見つけたよとか、そういった形でね、教えていただけると、もう、ガツガツ、宣伝させていただきたいと思いますので、ぜひヒコアットマークピフリネットまでメールをいただければ嬉しいなぁなんて思ってるんですが、よろしくお願いいたします。で、そうですね、スプートニックさん、ね、1975年生まれの同級生っていうとちょうど30代後半ですよね。ね、曲だけ聞くと全然20代前半なんじゃないかとかね、下手すると二十歳前後ぐらいなのかなみたいな、そんなこう若さあふれる感じでちょっとびっくりしますがね、気が若いんですかね、私も頑張って若作りした方がいいのかななんてちょっと思ったりもするんですかね。やっぱりね、年齢重ねると特に音楽やってる人とかってこうどんどんね、老化するっていうんじゃなくて、こうなんだろう、こうまあいい、もちろんね、変な方向に凝っちゃう方ももちろん多いと思うんですけど、どうしてもこういろんな知識だったりとか、いろんなものが入っちゃってね、初心に帰って神聖な感じでって難しいところもあったりするんじゃないかなって思ったりする部分があるんですが、スプートニックさんはなんかね、いいっすよね、若々しい感じで、なんか年齢の割にこう未来の可能性みたいなのを感じさせれる、音楽をやってるんじゃないかななんて私は勝手に思っちゃったりもしちゃったんですけれども、まあそんな感じで そろそろ前半を締めたいと思いますので、後半もぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。